聖書をお読みいたします。マタイによる福音書17章の1節から8節までをお読みいたします。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。本日はイエス様から聞いた教えに取り組むことで、神様との親しい交わりに加わろうというお話です。イエス様から聞いた教えに取り組むことで、神様との親しい交わりに加わろうというお話です。マタイ17章で主イエスはご自身が普段ある意味隠し持っていらっしゃる祈りの世界を3人の弟子に垣間見せてくださいました。そして天地創造の神様は、私たち現代の信じる人たちをも、この3人の弟子が目撃したような神様の親しい交わりに招いて、私たちを招いてくださっています。でもし私たちがイエス様の御声を聞いて、その声にお答えするのであれば、神様は一層親しく私たちとお付き合いくださる、交流を持ってくださるようになります。神様との親しい交わり、交流は私たちにとっての力となって、人生に輝きを添えるものとなります。今まで味わったことのない新しい世界、新しい景色が私たちの前に開けてきます。本文より少し前のマタイ16章では、主イエスはご自身が都エルサレムで殺されるという話を弟子たちに打ち明け始められました。それは初めて耳にした弟子たちは大きな衝撃を受けましたけれども、その中からいち早く立ち直ったペトロが、とっさにイエス様をいさめて、そんなことがあってはならないというふうにある意味異議を唱えました。しかし冷静に考えてみると、主イエスに被造物である人間がアドバイスをするというのは、神様に対する越権行為であり、それはまたサタンの誘惑の言葉ともなってしまいました。ペトロはイエス様に激しい言葉を投げかけられたので、しょぼんとなってしまいました。しかし6日後、主イエスはその失敗を犯したペトロを含む3人の弟子を含めて高い山に登られました。そしてこれがペトロの人生を変えるような 体験となりました。主イエスがなんと光り輝いて旧約聖書のスーパースター2人と語り合い、天から神様の御声が聞こえてくる、そのような人間として味わえる最も崇高で、いわば最もありえない神体験をペテロはすることができました。あまりにも素晴らしかった、圧倒的でしたので、それは地上で死人がよみがえるどころの話ではなかったとペテロは受け止めていました。ペテロは第一ペテロ、第二ペテロ、2つの手紙を書いておりますけれども、2つ目の手紙1章16節17節でこのようにその時のことを記しています。私たちはキリストの意向を目撃したのです。主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。そのように記しました。当時のユダヤ人はイエス様が普段着で生活しているのを見て、まさかその方がユダヤ人待望のメシアであるとは夢にも思えませんでした。しかし普段着のイエス様は地上での仮の姿をとっているに過ぎなかったことが今日の本文の17章からわかります。普段のイエス様はあたかも体に覆いがかぶさっていて、その輝きが見えないようになっていました。ところが弟子3人を連れて高い山に登った時に限っては、その時父なる神様の御前に進み出ていらしたわけですけれども、その時のイエス様の姿は一転して光り輝いていました。ヨハネ黙示録に書かれている通りの天国にいらっしゃるイエス様の姿がそこで見られたわけです。実は天国には太陽も星も必要がないというふうに黙示録に書かれています。なぜならば主イエスが光り輝いて都エルサレムをくまなく照らしてくださっているからでした。神は光だというふうに使徒ヨハネは記しています。第一ヨハネ一章五節です。その誉れとご栄光を目撃した弟子のペテロは、主イエスが天地創造の神でいらっしゃるということを一層深く確信できていたに違いありません。でこの場に臨むのを許された弟子は3人だけでした。ペテロとゼベダイの子ヤコブとヨハネ、この3人です。でこの3人だけが選ばれるというのはマルコ5章の場面にも出てきます。死んだ女の子をタリタ君と言ってよみがえらせた時、主イエスと同席を許されたのは同じこの3人だけでした。旧約聖書は裁判で証しをする証人は2人または3人というふうに記していますけれども、その数を証人の数を満たすだけの弟子を引き連れてイエス様は高い山でご自身の本性を表されたのでした。弟子って何人いるんでしょうか。意外とイエス様の弟子ってたくさんいらっしゃるんです。ルカの10章1節をご覧になりますと、9章1節と10章1節をこう比較してご覧になりますと、弟子と呼ばれている当時弟子だった人たちは最低でも84人いたということがわかります。100名前後の弟子の中から、つまりこのペテロとゼベダイの子ヤコブヨハネ、その3人だけが選ばれて主の栄光は表されたのでした。 続いて本文の3節ですけれども、見るとモーセとエリアが現れイエスと語り合っていたと書かれています。でモーセは誰でも知っている通り出エジプトを果たした英雄です。エリアは450人のバールの預言者と対決して勝利したイスラエルの預言者の代表的な人物、スーパースターでした。この二人に共通している第一の点は、それぞれが40日40夜断食をして過ごした経験がある。出エジプト記24章、そして列王記上の19章に書かれています。もう一つの共通点は、死後の遺体が地上で、見られなくなったという点です。実はエリア自身は死を味わうことのないまま天に引き上げられたということが書かれています。またモーセは地上で亡くなったにもかかわらず、その遺体が見当たらなくて大天使がサタンと言い争いになったというほどの争いが、霊的な争いが後で起こったと記されています。ユダの手紙9節です。そのように深い共通点を持った2人でした。でこの高い山で2人の預言者が神様に選ばれて主イエスと語り合うという祝福に預かっていました。で3人は何を話していたのか、ルカ福音書9章を見ると、主イエスのエルサレムの最後について、つまり十字架の死について語り合っていたということがわかります。でその光景を目にしたペトロ、ヨハネ、ヤコブ3人は、主イエスのエルサレムでの死というものが神様のご計画であったんだということがよく理解できたに違いありません。でこのようにして悪霊サタンだというふうに呼ばれてしまった、失敗したペトロもすっかり許されて、この不思議な光景を見届けることができました。人は失敗をしてこそ学ぶのであって、逆にチャレンジしなければ失敗もないわけです。信仰者として、キリスト者として、失敗をしなければ傍からは非常にスマートというか平穏無事な人生を歩んでいる人だなというふうに見えるかもしれませんけれども、実は学びが乏しい人でもあるのです。聖書に触れて、そこから教訓をつかみ取って知識だけで終わってしまうのであれば、もし日常の行動を変えるという次のアクションに結びつかなければ、日曜の礼拝、せっかく日曜日教会来られても、お昼ご飯を食べたらすっかり忘れてして何も行動が変わらないというようなことであれば、実際には神様の交わりはなかなか深まることはありません。せっかく熱心に礼拝に出席したとしても、失敗して笑われるのを恐れて学んだ御言葉から行動を変えるということがなければ、残念な信仰生活に終わってしまうこともあります。で実はそれはとてももったいないことです。ペトロに倣って失敗することもあったとしても、一歩踏み出すときに私たちは多くを学び、神様との交わりが深くなるものです。でペトロは失敗続きで、こう天国でしか見られない栄光のイエス様の姿を目撃したときに、お望みでしたら仮小屋を3つ建てましょうというふうに提案してしまいました。本人自身何を言っているのかよく分からなかったゆえの失言だったと思います。しかし今回は主イエスは何も気に留められることがありませんでした。その時に光り輝く雲が彼らを覆って、雲の中から父なる神の声まで響いてくるのを聞くことができました。5節です。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。 父なる神様がイエス様のことを私の愛する子、私の心にかなうものというふうに宣言されました。主イエスは生きている間、旧約聖書が要求するすべての立法の要求すべてをことごとく守り通した上で、最後は人類の罪を帳消しにするためにあえて拒まずに十字架にかかって死んでくださいました。その大役を果たす一人息子を、私の愛する子、私の心にかなうものだというふうに父なる神はおっしゃいました。第二コリント5章に、神はキリストによって世をご自分と和解させるというふうに記していますけれども、これほど謙遜な息子が他にはないということを神はご存知でした。そして主イエスに付き従おうとしている弟子たちに対しては、これに聞けというふうにご命令されました。でこの出来事を通して弟子たちは深く悟ることができました。自分たちの役割はイエス様に物申して誤りを正したりするようなことではないということが分かりました。自分たちの役割はイエス様の声、主イエスの教えを聞くことだということがよく分かりました。これが被造物の被造物たるゆえんです。現代人も私たちも同様です。私たちは聖書の教えに対して文句をつけるような立場にはありません。私たちは主の教えを聞く立場に置かれています。ですから謙遜な信仰者は自らを主の教えを聞く立場だと位置づけるときに、ご飯を食べるかのように毎日聖書をひも解いて主イエスの御声に耳を傾けようとするものです。しかしそれに対して高慢な信仰者は、週に一度日曜の礼拝に来るだけでもう十分だというふうに思ってしまうことでしょう。さらに主イエスの御声を聞いた後の反応も人によって変わってきます。謙遜な人は耳にした教えをたとえ納得できなかったとしても、その言葉にあえて取り組もうとします。それも失敗をしながらでも取り組もうとします。なぜならば頭では理解できなくても、やってみたらもしかしたら神様の深い御心がわかるかもしれない、そう期待して謙遜な人たちは取り組みます。でそうすることによって神様の心を謙遜な方々は深く理解していく、掴んでいくということになります。逆に高慢な方々は信仰者でも神様の前にへりくだることを潔しとせずに、理解できない教えはちょっと軽んじて取り組むのをやめてしまおうということになってしまいます。神様の前にへりくだる方々はますます豊かになりますけれども、高慢な方々はますます貧しくなってしまいます。また25章に、誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるという御言葉が実現していきます。さて3人の弟子たちは天から響いてきた神様の御声を聞くことが許されました。しかしそれはあまりにも恐ろしくて、3人は神の御前にひれ伏してしまいました。その時主イエスは本文7節にある通り、恐れる弟子たちに近づいて彼らに手を触れて言われた、起きなさい、恐れることはない、そんなふうに弟子たちに語りかけました。イエス様は自らが先に動いて 弟子たちに触れて勇気を出させるようにしました。ご自身は天国の栄光に輝いて意気揚々として弟子たちのことを無視してもいいぐらいの輝きの具合でしたけれども、主イエスはそんなことに鼻をかけることなく、恐れる3人を思いやって手を触れて言葉をかけてくださいました。そのように主イエスは私たちのような罪汚れた者たちを自分の兄弟と呼ぶことを恥とされず、謙遜と愛情を持って仕えてくださる、そのような素晴らしいお方です。17章前半の全体を振り返ってみたいと思います。主イエスはご自身が選ばれた3人の弟子、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを高い山に連れ出すことで、ご自身が隠し持っていらした奥深い祈りの世界、栄光の世界を人類に垣間見せてくださいました。そこには天の父がいらして、主イエスも輝いていらっしゃいました。時にはそこには旧約聖書の英雄たちもが現れて語り合うこともありました。私たち自身がモーセやエリアと語り合うということはないはずですけれども、しかし私たち信じる者が祈るときに、またイエス様の教えを実際にやってみるときに、私たちは天国の父子聖霊なる神様との豊かな親しい交わりに加えられるものです。弟子の3人が味わったような光り輝く温かい神様の交わりに、私たちはいつも招かれています。このようにして主イエスはご自身の祈りの世界を弟子たち3人、そしてこの福音書を読んだ人類 全体に垣間見せてくださいました。天地創造の神様は信じる者をいつもそのような温かい交わりに招いてくださっています。そしてもし私たちがイエス様の御声を聞いてその声に応じるのであれば、神様は一層私たちと親しく交わって交流を持ってくださいます。神様との交わりは私たちには大きな力となって、人生に輝きを添えるものとなります。そして私たちの目の前には今まで味わったことのない新しい世界、新しい景色が開かれていきます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。ペトロ、ヤコブ、ヨハネが味わったような輝かしく麗しい神の交わりに私たちも招かれていることを感謝申し上げます。祈るとき、また御言葉を聞いた教えを実際にやってみるときに、あなたは私たちをこのような温かい交わりに入れてくださると私たちは信じます。どうぞ私たち一人一人を捉えて、あなたとの交わりが大きな力となり、新しい人生の一歩を踏み出せるように一人一人を助けてください。私たちの決意を強め、ますますあなたに喜ばれる神の子と成長していくことができるように助けてください。そして私たちの霊的な成熟が地域の方々にとって喜びとなるように、私たちが伝道の器となれるように整えてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。